三菱電機プレゼンツ星に願いをザ・セレスティアル・レイルロード。
本日は天空列車をご利用いただきましてありがとうございます。当列車は夏の大三角と秋の四辺形が現れるある夜、年に一度だけ運行する特別列車。中川翔子さん、国立天文台副台長の渡辺淳一先生、そして星好き、宇宙好きのお客様に天空を走る列車の旅をご提供しております。ご案内を務めますのは、私、天空列車の車掌でございます。さて、列車はさらなるハイパードライブを駆使し、131億光年先、宇宙の果てを通過いたします。
うわー、先生、なんだかとんでもないところへ来てしまったようですね。
そうだね、131億光年先、地球の光を探そうにも太陽系ができるずっと前だから見つからないようなところですよね。
遠い。なんだか目の前には紫と緑のとっても美しいものが輝いてますが、
これはね、131億光年先にある銀河を電波で見たものだね。
電波で見るとこんなに綺麗なんだ。そういえば先生が連れていらしたあっちの席の子たちがなんか言いたそうにこっちを見てますよ。
お、なんでしょう。
あ、先生、アルマが見つけた131億年前の酸素ってどんな意味があるんですか？
あるんですか？
はいはいはい。それはね、酸素ってのはね、星の中で水素をまずヘリウムにして、そのヘリウムがまた融合して酸素ってものを作るんですよね、
うん、
だからね、もう131億光年先の銀河に酸素があるってことは、もうそれより前から星がたくさんの水素以外の元素を作ってきたってことにもなるんですよね。
じゃあもう遥か初期の時から宇宙はいろんなこの私たちが存在するようになる命の源である、いろんな材料を作っちゃってたんですね。
そうなんですね。おそらく第一世代、第二世代ぐらいの星でも生命を作る材料は十分にできてるんだと思いますね。
じゃあもう私たちのような生命体ができるのはもう遅かれ早かれだったという、だって宇宙ももうやる気満々で用意してたんだし、材料っていうことだったんですかね。
うん、そうかもしれないですよね。
いや、そのうちできちゃいますよね、はい、どう頑張っても。
うん、
そうか。じゃあ、やっぱり、他の宇宙、他の星、他の遠くの場所に生命体がいてもおかしくないっていうのは、我々の存在があることからしてもそうなんですけど、最近すごく気になったニュースがあったんですけど、遠くの新宇宙から強い電波をキャッチ、地球外知的生命体の可能性ありっていう固めのニュースが結構飛び込んできて、
はい、
ってそんなオカルトな、そんな、って結構しっかりしたニュースサイトでそれが言われてたからびっくりしたんですけど、これはどうなんですか？ガセですか？
いやいや、これね、まだね、その電波の原因が分かってないんですよ。分かってないってことは、人工的な電波である可能性も否定はできないんですね。
先生、そんな爆弾発言を先生がしちゃっていいんですか？
専門家は皆さんそう思ってますからね。
ほら、地球から発信されたものを間違ってキャッチしちゃったとか、
うん、
何かしらの、ミスだったとかなのかなって、うん、いつものことだと思っちゃうんですけど、うんうん、
ね。これね、しっかりした電波望遠鏡なんですよ。ロシアのね、ラタン600っていうね、その電波望遠鏡で、実はその惑星を持ってる星を一つ一つ調べてるんです。電波が出てないか。
そんなことしてたんですか。
そしたらね、ある星の方向からね、ある時間だけ非常に強い電波が受かった。で、それが確かにその方向から来ていて、しかもその星のように天元っていうのかな、広がったものじゃない、例えば地球上のものだと点じゃなくてこう広がっちゃうので、はい、その宇宙から来てるんじゃないかってことは確かなようなんですよね。
怖い、どうしよう。よくインデペンデンスデーとかそういうの SF で言われてたけど、うん、キャッチしちゃったかもしれないんですね。
そうですね。これは、ただね、信号はね、ちょっと強いかなって気もします。
強いかな？
うん。例えば、ラジオ局って、 て100キロワット出力とかね、はい、そういう出力があるんだけど、普通の地上の極の1000倍ぐらいの出力になるはずなんですよ。その
1000倍、うん、
その星から来てるとするとね。だからこれはね、もしかしたら、別な原因じゃないかと、
はあ。
うん、その自然現象じゃないか。ただ、まだその自然現象だとしても、
はい、
何かはわからないんです。
説明がまだつかない。
まだつかないですね。
でも、先生個人的には、どっちだと思いますか？
これはね、ちょっとそういう意味では強すぎるのでね、電波がね。
はあ、
何らかの自然現象だろうなとは思うんだけれども、やっぱ想像つかないですね、まだね。
その強すぎるものを出すっていう、うん、ことはできないんですか？例えばすごく進化した文明だとして。
いや、これはね、人類でもできます、今は。つまり、ビームを絞って、
はい、
つまり、ある出力の放送局だと全体に行き渡せなきゃいけないから、100キロワット、500キロワットの電波をまんべんなく出してますよね。
うん、
でもそれをこうギューッと絞って、で、ある一方向に向けて出せば、このぐらいは、十分人類でもできますね。
じゃあ全然あるってことじゃないですか、
う
ん、
だからそう、知的生命体でも可能です、これはね。
じゃあもしかしたら、そっち寄りだとして、うん、地球っていう方角を明確に理解して分かって狙ってっていうことのに。
そういう可能性も否定できませんね。
怖すぎる。でも、他に、地球外に生命体がいて我々にコンタクトを取って、そして私たちもキャッチしたっていうことになるとしたら、友好的な関係になると思います？
うん。お互いにね、やはり、文明がそれだけ発達してるってことであればね、お互いを理解し合おうと思うと思いますよ。
うわぁ、そしてワクワクする。最近一番ドキッとしたニュースだったんですけど、先生がこんなに、それを、いや、ないないって言うかと思ってここに来たから、こんなにあり得る話としてお話されると思わなかった。すっごい楽しい最近の宇宙的ニュースが。でも、地球の歴史を振り返ると、私たちね、人間として暮らしを始めるまでも何億年もかかったし、縄文時代も3万年もあったって聞いてびっくりしたんですけど、3万年平穏な縄文時代があって、だから、スマホをいじったりとか、インターネットしたり、そしてこうやって急激にニュースがガガガッと、宇宙のことも分かるようになったのってほんのこの数十年だったりするじゃないですか、
はい、
だから急激に私たちの文明というか知識がって上がってますけど、うん、どうなんでしょう、もしこの星はちゃんと知的文明って私たちより長いと思いますか、それとも
長い可能性の方が高いでしょうね、
の方が、うん、なんて怖いの。
つまりね、我々は例えば機械文明を持ってまだ数百年でしょ、
はい、
でもし文明がもっと続くとすればね、続いてる方が多いはずなんですよ。だから我々が本当にまだよちよち歩きの段階と考えられるので。
知恵を手にしたばかり。
うん。だからコンタクトができたら多分我々はいろんなことを学べると思うんですよね。
向こうの方が。
うん。
じゃあもう、例えば遠くの星に生命がいるとかも判別できるぐらいの文明だと、したら。
そうですね。
なんか、ワープしたりとか、いろんなこととか。
うん、もしかしたら我々が知らない、その技術を持ってるかもしれないし。
すっごく楽しい。これについて、また今後も研究を深めていくっていう傾向にあるんですか？
はい。ある研究会で、ロシアのグループが発表した、話なんですけども、はい、この星に興味を持って、それがどういう理由で電波が出てきたのかっていうのを追跡する。みんなで追跡しましょうというふうに今言ってますので、
じゃあそういう話になってるわけですね、
はい、そうするとこう原因がわかると思いますね。
ぜひ前のめりに研究していってほしいなというのが我々一般市民の願いなんですけれども、 うわーすごいな。でも我々がこうやって生きてワクワクしてるっていうことは絶対どこかには何かいるはずって思っていいですよね。
そうですね。天文学者はね、生命発生も楽観論だし、宇宙人知的生命もまあどっかにいるだろうと思ってますからね。
じゃあ先生、それがどうなのか、他に生命体が他の星にいるのか、どれぐらい何年後ぐらいにわかるですか？
そうですね。宇宙生命の存在については多分10年以内にわかると思いますけど、
この星か、そんな近年？
うん。それはこの星に限らずたくさんね、候補が今あるんで近いでしょうね。
あれ、ね、このニュースと近い時期に4光年先にすごく似てる星があった的な。
そうなんですよ。これプロキシマ星って言うんですけどね、はい、その周りにほとんど地球のような惑星で、それもしかもね、星からの距離が適切な場所にあって、表面に液体の水を持ってるだろうと言われてる。
ハビタブルゾーン。
そうなんですよ。見つかっちゃったんですね。
やばい。もうビッグニュース立て続けすぎる。
そうですよね。
最近。じゃあ、4光年って言うと、もちろんその、うん、今の技術ではもう何十万年かかるけど、うん、
はい、
宇宙の単位で言うと近すぎるぐらい近いですよね。
そうですね。いや、本当に隣ですのでね。今ね、ブレイクスループロジェクトというものもあって。
また胸熱なネーミングですね。うん、
ちっちゃな衛星にレーザー光線を当てて、高速の2割ぐらいまで加速して、隣のプロキシマまで、20年ぐらいで行っちゃおうっていう。ことを考えてるグループもあるんです。
20年だったらギリみんな生きてるまま、
そうですね、
研究を終えることができるかもしれない。
そうそう。で、20年で行ってそこで撮った写真を4年かけて送ってくるわけですね、地球にね。
でも結構四半世紀かかる。
まあそうですけどね。
実現までの時間もかかると、はい、じゃあ4光年という数字は遠いけど近い、近いけど遠いという、なんか絶妙な何かできそうな感じがあるわけですね。
そうですね。やっと我々、そういう意味では、恒星間飛行っていうものを考え始める時期なのかもしれないですよね。今までは太陽系の中でしたからね。
はい。
はい。隣の星に行こうっていう技術が開発されればですね、そういうことが可能になってくるかもしれませんね。
じゃあ、今よりももっと速い速度で飛ばすことができるようになるのもそんなに遠くないと思っていいですか？
うん、これ技術の進歩も早いですからね、意外とあっという間に実現しちゃうかもしれないですね。
なるべく私たちがすごい元気なうちに全部やり終えてほしいのかも、知りたいこと全部。うわー、すごくワクワクする。一番のロマンかもしれない。だって宇宙に私たちみたいな生命体がいるとしたらっていう、そんな夢ってやっぱりアニメの世界にたくさん出てきた一番ワクワクする妄想かもしれない。だってドラゴンボールだってドラえもんだってそうだし、うわー、イケメンとか美少女とかいるのかな、エイリアンで。
ご乗車の皆様にお願い申し上げます。各座席に備え付けのグラスをご装着ください。当列車は再び131億光年の距離を高速移動しまして、太陽系まで戻ってまいりました。次は、太陽、太陽。しばし立ち上がるプロミネンスをご堪能ください。
ものすごい炎！耐熱の窓ガラスを通しても熱さが伝わってくるようですね。
そうですね。表面温度はおよそ6000度ありますからね。
へー。太陽がもしもなかったら地球はたちまち凍りつくという歌もありましたけど、この太陽があるからこそ私たちは暮らすことができて、晴れや雨の天気に一喜一憂できるんですね。天気といえば、今年気象衛星のひまわり9号が打ち上げになるそうですね。
そうなんですね。2014年に打ち上げられたひまわり8号に続くわけですね。
なぜ2台打ち上げるんですか？
8号にもし万が一ね、問題が生じた場合に備えたバックアップっていう意味が大きいですね。
うん、
ただ、2022年度からはこの立場が入れ替わって、9号がメインで観測してい、くことになると思いますね。
じゃあ、ひまわり8号と9号はすごい進化をしてるって聞いたことがあるんですけど、そういえば天気予報がよく当たるようになった気がしますね。
いや、この2つの衛星はね、新しい時代の気象衛星っていう感じがしますね。うん、まずね、なんといっても白黒写真がカラー映像になった。
それにびっくりしたんですけど、ずっとこの時代まで白黒だったんですか？意味があったっていうことですか？
やはりね、古い技術の方が確実に動くんですよ。新しい技術だと、それを宇宙に応用すると本当に動くかどうかわからない。そうすると動かなかった時のあまりにも損失が大きいので。
でも、うん、ってことは今までわざわざ色をつけてたってことですか？
そういうことにもなりますよね。
大変。
それから感度もいいですから、地球全体をこう撮影するの30分かかってたのが10分になった。
おー、3分の1。
ね、で、アジア太平洋地域の 30以上の国と地域にもこのひまわり8号のデータは現在提供してですね、各地の防災に役立てているわけですね。
すごい。そういえばひまわり9号を打ち上げる H2A ロケットの側面には夢をテーマにした子どもたちの画像で作った宇宙兄弟のモザイクアートもあしられてるそうですね。夢とともに飛び立つひまわり、太陽の光を受けて空でバリバリ活躍してほしいな。
本日は天空列車をご利用いただきありがとうございます。まもなく終点、月面ステーション、月面ステーションです。南に位置するクレーターティコに停車いたします。足元が眩しくなっておりますので、くれぐれもご注意ください。
あー、もう終点か。先生、ここはずいぶん足元が明るいんですね。
うん、このティコというクレーターはですね、はい、割と新しくできたクレーターなんですね、うん、そのためにね、宇宙風化っていうんですけど、風化してないキラキラした破片がいっぱいこう飛び出しているんでね、それが太陽の光を反射して明るいんですよ。
うん、じゃあ月に関しても知らなかったことがどんどん明らかになっていくんですね。
実はね、月はね、完全にこう死んでるんじゃないかなって思っていたんですけどね、いろんな活動がね、ところがね、まだまだ生きている部分があるってことが分かったんですよね。
まだ生きてる。
中心部分がまだ暖かくて、ちょっと溶けてるんですね。
あれ？熱源がある。
月の材料って、断熱がいいんですよ。いい断熱材になってて、元々の熱がまだ残っているのと、その物質の中に、岩石の中に含まれている放射性改変元素っていうのがね、少しずつこう熱を出してるんですね。
熱を出してるっていうことは、地中の中で何か動きっていうか、月って地震とかあるんですか？
あります。
あるんですか？
あるんですよ。これ、月震って言うんですけど。
単語まである。
そう。時々ね、地下深いところで、はい、その岩石が割れたりするのが地震の源となってますね。
へぇ、はい、それって地球みたいに大きいものだったりもあるんですか？
いや、かなり大きいですね。はい。
月って近いし、行ったことがあるっていう安心感があるからこそ、うん、そんなになんか、注目逆にしてなかった部分があるのか。ね、研究者の皆さんはもちろんずっと調べてらっしゃったんでしょうけど、でも、いずれ月に住むみたいなこととかは、現実的には、
やはり、遠くに行くときの、まあ、一つの中継地点としても重要ですからね、月面基地っていうのは考えられると思います。で、最近ね、日本の探査機が見つけた、とっても面白いものがあってね。
はい。
縦穴っていうのを見つけたんですよ。
縦穴？
うん。普通のクレーターよりね、なんかね、真っ暗なもんだから、よくよく調べてみたらね、30メーターも40メーターもこう、まっすぐ空洞が続いていた。横の方、こう、周りを見てみるとね、どうもね、溶岩洞窟だったんですね。で、溶岩洞窟の、ちょうど洞窟になってる、こう、上に隕石が当たって、そこが、天井が抜けてしまって、穴になってる。うん、でここはね、実はね、月面基地の非常にいい候補地なんです。
あら、
つまりね、月面って表面はカンカンに暑かったりすごく寒くなったりしますから、
はい、
ちょっと地下に潜って寒暖の差がないような場所がいいんですね。しかもその隕石とかしょっちゅう当たりますので、そういうことがないように地下に入った方がいい、うん、この縦穴から横に伸びているであろう溶岩洞窟っていうのは、そのまんまシールドをすれば、おそらく下は平らだし、うん、結構硬いしですね、いい基地の候補地になるんじゃないかって言われてるんですよね。
掘る手間省けた。
そうそうそう。
すごい。ラッキーって感じの発見だったんですね、じゃあ。
そうですね。はい。
じゃあ、もうすぐ日本の探査機も着陸する予定って本当なんですか？
そうですね。日本の月面探査衛星っていうのを今検討中なんですけれども、2019年にね、打ち上げられる予定です。まあ、小型探査機を使ってですね、降りたいところにピンポイントで着陸する技術を、この探査機で身につけようというものですね。
なんだかどんどん謎が解明されていきますが、でもやっぱり日本古来のウサギを探したりとか、ね、お団子食べたりとか、そういったロマンのある月への憧れの見方も忘れずにしていきたいですね。
そうですね。やはり日本はどっちかというと星を見ていたっていう文化よりも、月を見ていた、文化が長かったようですからね。9月15日には十五夜でしたし、10月13日には十三夜って言いましてね。十三夜のお月見というのは、実は日本だけの行事として有名なんですね。
へえ。わあ、昔から人間の想像力をかき立ててきた月。月の光には神秘的な力を感じずにはいられないですもんね。目を閉じてるとなんだか音楽が聞こえてくるみたい。
本日は体感型アトラクション天空列車にご乗車いただきありがとうございました。新しい星座を作る旅、お楽しみいただけたでしょうか。古来人類は夜空に浮かぶ星に願いをかけてきました。たとえ形のあるものは消えても、永遠に輝き続ける星の光。そんな光のかけらを受け取り、そして次の世代へ。星を巡る旅に終わりはありません。過去からやってくる星の光。未来へ夢をつないでいく、星への思い。過去と未来、二つの星の間にいる現在の私たちも、地上で輝く星なのかもしれません。9月19日、秋の夜空を見上げてみてください。
そう、一年に一度いろんな星の物語を直接感じることができるアトラクションがこの天空列車。あー楽しかった。あれ先生、ちょっと待ってください。今まで列車が通った軌跡がキラキラと輝いて見たこともない形になってます。
おー、これは私も初めて見る星座だね。
綺麗。あ、そっか、最後にもらえる宝物ってこれだったんだ。天空列車の軌跡は新しい星座を作る旅だったんですね。これまで星を研究したり、星を歌ったりした人の物語をたどりながら、
先人たちの作ったものに敬意を払いながら、未来の世代へと渡していく。それが新しい星座を作るってことなのかもしれないですね。夜空を見ることはそんなことも教えてくれるのかもしれないですね。
星座を作るたびに終わりはないんですね。
そうですね。
でもやっぱり先生にお会いするたびに、私たちの知らなかったびっくりする爆弾発言を毎回いただいてますけど、今回の天空列車でのビッグニュースのインパクトたるや、なんかちょっと頭がビッグバンしちゃってるんですけれども、いくつも気になるニュースはあったんですけれども、死なずに生きなきゃっていう勇気を宇宙ってくれますね。
そうですね。やっぱり本当に思いがけない発見が、どんどん出てきていますから。
そのスパンも短いし。
どんどん、ちょっと追いつけない感じですよね。
先生ですらびっくりしちゃうぐらいニュースが多い。
そうですよね。ワクワクする時代だなと思いますよね。
これは私たちもちゃんと毎日宇宙への心のドキドキワクワクのアンテナを働かせて、先生からの重大発表がちゃんと健康な状態で感じられるように、絶対死なないですので先生お忙しいでしょうが、バリバリと宇宙のこと調べ倒してくださいね。
はい。
わあ、この一年に一回の天空列車、きっと来年またお会いできる時にはとんでもない、さらにびっくりするような宇宙ニュースがきっとてんこ盛りに先生もお土産として持ってきてくれることに違いないと思ってますので、来年また楽しみにしてますね。
はいはい、それまでしょこたんもぜひね、実際の星空を見ながらいろんな思いを馳せておいてください。
はい。
三菱電機プレゼンツ星に願いを、ザ・セレスティアル・レイルロード、ひとときの天空列車の旅、いかがでしたでしょうか。ここでプレゼントのお知らせです。星空をテーマにした配信劇場アニメ、プラネタリアン。 星空を見ることができなくなった世界で、プラネタリウムに迷い込んだ男が、1年で7日間しか稼働できないロボットの少女と出会うことから始まる奇跡の物語。劇場版プラネタリアン星の人が今月より全国劇場にて順次公開されています。また配信版小さな星の夢も各種動画配信サイトで公開中です。このプラネタリアンの原画、絵コンテを収録したミニ資料集を3名の方にプレゼントいたします。さらに番組の中で星空を解説していただいた国立天文台渡辺淳一先生が書かれた本、最新惑星入門を5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は星に願いを公式サイトにあるメッセージフォームから必要事項をご記入の上、ご応募お願いいたします。アドレスは www.tfm.co.jp/願い。締め切りは9月30日到着分まで。当選者の発表はプレゼントの発送をもって変えさせていただきます。三菱電機プレゼンツ星に願いを、ザ・セレスティアル・レイルロード。出演は、
中川翔子、
渡辺淳一。
そして、天空列車の車掌を務めたのは、私、水木奈々でした。